は、誇らしい生活と題しまして、志蔵志作先生に、説教をお願いします。
ただいま、コリントの信徒への手紙に、一章の12節から14節をお聞きしました。12節をもう一度読みします。私たちは世の中で、とりわけあなた方に対して、人間の知恵によってではなく、神から受けた純真と誠実によって、神の恵みのもとに行動してきました。このことは両親も証しするところで、私たちの誇りです。元の文章を読みますと、なぜならこれこそは私たちの誇りだからですという言葉から始まっています。ですからだいぶ訳が違いますけれども、なぜならというふうにありますので、その前の部分を受けているはずです。そして今日の箇所の前の部分というのは、パウロが主キリストのために苦しみを受けて、そこで慰めに預かった、そのことが語られていた箇所でした。キリストに仕えて苦しみを経験することがある。けれどもキリストと共に生きて慰めを与えられる。そういう信仰者の生活は私たちにとって誇りだというふうにパウロが言っている、そういう箇所です。で、ここには誇りという言葉がありますけれども、誇りという言葉は、自慢につながるような場合に、聖書的、キリスト教的ではないというふうに判断されることが多いと思います。また実際に、誇る者は主を誇れという、そういうパウロの言葉がありますけれども、その御言葉に照らして考えますと、人間を誇るということは、避けるべきことというふうに受け止めるのがふさわしいことだというふうに思います。ところが、今日の箇所には誇りという言葉が3回出てきます。で、そして必ずしもそれは主を誇る、神様のことを誇るという内容ではありません。で、さらにこの第二コリントにはこの後も何度も誇りとか誇るという言葉が使われていきます。パウロという人が誇るということ、また誇りを持つということを、すべて良くないこととは考えていなかった。誇りや、誇るということに大切なことがあるというふうに考えていたことがわかります。誇ろうというふうに呼びかける、そういうパウロの姿があります。で、けれども、考えてみますと、パウロの語る誇りというものが、自尊心につながるような、そういう誇りとは違う、そのこともまたある程度理解できます。ですからここで、誇りというふうに何度もパウロが語る中で、どんなふうな誇りを語ろうとしているのか見ていきたいと思うのです。で、自負とかうぬぼれにつながっていくような誇り、周囲からあまりよく受け止められないような誇りというものもあります。で、以前のパウロにしてみると、こういった誇り、それが当たり前のものでした。使徒言行録に示されていますように、パウロは自らを心底誇っていた人でした。そしてそれの何が問題なのか、全く気がついていませんでした。自分がどれだけ神様に従う立派な人物か、ユダヤ教の語る教えをどれだけ自分が知っているか、そのことを本当に誇っていまして、自信にあふれて生きてきたわけです。で、けれどもこの手紙を書いている今は、神様の前で自分は全く誇るところがない、誇ることができないと考えていたはずです。で、以前は自分の力、人間の力を誇っていたけれども、キリストを知った今、今まで誇ってきたことはすべて塵のようなものだ、塵アクタと見ている、そういうふうにフィリピの信徒への手紙で語っています。そういうパウロですから、ここでは 自分に起源のある自分の中から生まれてくる誇りといったものを語るのではなくて、神様を根拠とする誇り、そのことを語ろうとしているのだろうというふうに思います。で、以前のパウロは自分がどれだけ神様に従えているかということ、そしてユダヤ教の中で立派な教師であること、たくさんの苦しみを受けながらも神様の教えである律法に従っていること、そのことを大変誇っていたわけですけれども、今はイエス様と出会った今は真実で慰め深い神様にお仕えできる、そのこと許されているのを誇りだと考えています。そして自分自身は世界の主である、世界の誠の主である神様にお仕えしている全部の権利を与えられたものだと、その言葉を代弁することを全面的に許されている、そういう伝道者である、そのことを誇りとする、そんなふうに考えています。で、ある人がそれを一つの商品を扱うセールスマンに例えています。で、そのセールスマンは純粋で混ぜ物がなく大変良い品、それを扱っています。誰かを搾取して得られたようなものではない、安心で安全な良い品で、それを売るということを誇りと考えています。それと同じようにパウロという人は世界的な規模の神様の商売、神様に属する商品を売る、そのあり方に賛成し、また大変良い品、他のものと交換の効かない品、すなわち神様の言葉、美しい神様の御言葉を人々に届ける、そういう務めを預かっている、それを誇りと言わずにはいられない、そういう伝道者だというふうに言うわけです。で、パウロはこの誇りのためならば苦しむこともまた神様から与えられたこととして受け止めるし、耐えることができる、キリストのためならば耐えることができるというふうに語っています。自分のような罪人が神の御子キリストの犠牲によって救われたというのは自分にとっては言いようのない喜びであり誇り、しかも今はその救いを述べ伝えるために選ばれた、パウロが誇らしい気持ちでこの言葉を書いているということがわかります。それはまるで閉ざされていた部屋の窓が大きく開かれて爽やかな風が吹き込んでくるような嬉しい出来事であったと、そういうふうにパウロが考えていたということがわかります。そういう誇らしい生活というものをパウロが12節のところで、神から受けた純真と誠実によって神の恵みのもとに行動するという言葉で表しています。で、このパウロ自身が神様から純真さ、また誠実さをいただいて生活してきたという意味です。で、純真という言葉は神様の清らかさ、聖聖、神様の聖なるお姿というふうにも訳すことができます。神様が聖なるお方としてパウロに臨み、パウロ自身が神様の清らかさをいただいている、神様に属するものとして生かされているということです。キリスト者というのは神様に作られたものとしてキリストの御業によって救われて、キリストのものとされた、神様から純粋さ、清らかさをいただいて生きるものなのだということを示されています。私たちはこのままの自然の姿では神様の前にふさわしいものではないにもかかわらず、神様の救いの御業によって許されて身元で生きることを許されています。それは大変誇らしい生活なんだとパウロは教会の人たちと確認しようとしています。で、もう一つの説明は誠実という言葉がここにありますけれども、神様から 誠実さを受けてそれによって生きるというそういう説明です。でこの言葉はもともと神様の純潔という訳もありますが、そしてまた真実という訳もありますが、もともとの意味は太陽の光によって決定されるとか吟味される、そういう言葉が使われています。太陽の光を浴びてそれによって道を示されるように、神様の光を受けて生きる道を決定させられる、そういう生活のことをここで語っています。そしてさらに、そうした生活はすべて神様の恵みによる、人間の知恵によるのではなく、ただ神様の恵みによって生きる、神様の清らかさとご真実によって生きることができる、キリストの贖いによって許されて生きるならば、神様の清さとご真実に導かれて生きることを許される、そういう説明をここでパウロはしています。私たちの周囲を見渡せば、偽りの出来事や不正といったものが横行している、そういう現実が見えてきます。それは社会の出来事でもそうですし、私たちの身近なところにもそうしたあり方がたくさん現れていまして、そういう姿、そういうあり方を見ますと、怒りやまた虚しさを覚えたり、また目をつぶってしまったり、どこか諦めていたり、考えていきますと自分もまたその偽りや不正と無縁でない、そればかりかその中にどっぷり浸かっているように思われて、救いがない暗闇に取り残されるような思いになります。どこまで行っても人間の知恵によって、人間の力によっては解決できないような、そういう暗闇の中に取り残されているときに、その暗闇を照らす誠の光があって世に来られたのだと聖書は語っています。その光は御子キリストとして私たちを照らし、正しく裁いてくださり、十字架のもとに招いてくださって、罪なき方の犠牲によって許しを与え、父なる神様の純真と誠実、ご真実というもので私たちを包んでくださっています。パウロはそのために、この神様にお仕えできることは私たちの誇りです、そんなふうに言います。そういうパウロの言葉がコリント教会に届けられています。そしてそのままそれが私たちにも届けられています。イエス・キリストの父なる神様にお仕えできることは私たちの誇りです。光栄な、また喜ばしいことです。この御言葉をまずは、コリント教会とともに告白したいというふうに思うのです。さて、12節のところでは、キリスト者として生きることが誇らしいことだ、喜ばしい生活なんだというふうにコリント教会の人たちと確認しようとしていたパウロですけれども、13節14節では、一つのことを理解してもらいたいというふうに話を進めています。パウロが教会の人たちに理解してほしいと願っていること、それはどんなことでしょうか。13節14節のところをお読みします。私たちはあなた方が読み、また理解できること以外何も書いていません。あなた方は私たちをある程度理解しているのですから、私たちの主イエスの来られる日に、私たちにとってもあなた方が誇りであるように、あなた方にとっても私たちが誇りであることを十分に理解してもらいたい。パウロが理解してほしいと願っていることは、私たち主にあるものは互いに互いの誇りとなるということです。教会というのはお互いを誇らしい存在と考える、そういう交わりなんだとパウロが考えていたということがわかります。 いに誇り合うというような言葉はあまり聞かない言葉のように思います。お互いを信仰者として神様につながるものとして誇りに思う、私たちの主イエスの来られる日にという言葉も付け加えられていますが、終わりの日、主キリストが再び来られる日に、すべてのことが真実な姿を見せ明らかになる日がやってくると、その日に教会につながる者同士の正しい姿が現れる、それはお互いに誇り合う存在なんだということだと。パウロはここで教会の人たちを、教会の人たちはパウロをお互いに誇り合う、それが真実な姿なんだというふうに語っています。でけれども、私たちが聞いてきましたのは、パウロがコリント教会からあまり理解してもらえていない、そういう事情があったということでした。教会の中にパウロへの反発を強める人たちがいたということ、パウロがキリストの使徒であることを疑うといいますか、ふさわしくないと考えている人たちがいたということが手紙を書く動機になっていたということを聞いてきました。でパウロの側にしても、自分が伝道した教会のメンバーについて、非常にがっかりさせられるというふうに言っているところもありますし、そういうふうに語るのだったらばわかるわけですけれども、その人たちのことを誇りだとなぜ言えるのか、大変不思議な気がします。事情は私たちも同じです。私たちもいつもお互いを誇りに思い合う生活をしているかと、そのことを十分に理解しているかというふうに聞かれたら、あまり自信がないように思ってしまいます。でそしてそれは人間同士の交わりを人間同士の間でだけ考えていれば当然のこと、また自然のことです。私たちは互いを誇りに思い合う、つまり互いを尊敬し合うということよりは、互いのあらを探したり欠けた部分が目についたりすることが多いわけです。それが本来の生まれながらの許される前の人間の姿かもしれません。でけれども、パウロを通して聖書によって示されている人間観というものはそうではないということがわかります。信仰者はお互いを神様の光の下で見る、どこまでも尊敬する、誇りとする、そういう存在であるというふうにパウロは言います。なぜなら私たちはお互いに神様の愛を受けて、キリストの十字架の犠牲によって救っていただいた、そういう存在として見るからです。神様の優しさに包まれている者同士、神様が愛してやまないと言ってくださった者同士であるからです。で旧約聖書のホセア書を少し見てみたいと思いますが、ホセア書には激しく心を動かされて憐れみに胸を焼かれる、そういう神様のお姿が描かれています。ホセア書の11章の8節です。私の聖書ですと旧約聖書の1416ページです。1416ページ、ホセア書の11章の8節のところをお読みします。ああエフライムよ、お前を見捨てることができようか。イスラエルよ、お前を引き渡すことができようか。アドマのようにお前を見捨て、セボイムのようにすることができようか。私は激しく心を動かされ、憐れみに胸を焼かれる。イスラエルの民は2節を見ますと、上の段ですが、私が彼らを呼び出したのに彼らは私から去っていき、 バールに犠牲を捧げ偶像に香を焚いたというふうにありますから、神様から去っていった、神様の愛を裏切った、そういう民でしたけれども、その民を見捨てることなく憐れみに胸を焼かれて追い求めてくださる神様の限りなく深い憐れみ深いお姿をホセアは示しました。で、そしてその箇所の先の14章の5節のところ、1420ページになりますが、14章の5節を見ますと、私は背く彼らを癒し、喜んで彼らを愛する、そういう言葉が語られていきます。まことに私の怒りは彼らを離れ去った。まさに御子イエス・キリストの十字架によって、ご復活によって、神様が私たち人間への怒りを収め、喜んで愛してくださる、しかも永遠の愛を持って癒してくださる、そういう約束が記されています。で、そうであるからこそ、私たちは、またあなた方は互いを誇りとするのではないかと、そのことを十分に理解しようではないかというふうにパウロは言うのだというふうに思います。お互いの罪の姿に目を留めれば、もともと救われるはずのない誇りなど少しも見出せないようなものでしたけれども、主にある救いに預かった今は、お互いを神様の愛のもとに受け止め、お互いに誇り合うものへと変えられていきます。そう考えると、私たちが互いを誇りとする、その背後に主の救い、主の十字架があり、主ご自身を誇りとする、そのことがあるように思います。主の愛を受けて互いを神様の光の下で見るときに、私たちにとっても、あなた方にとっても、お互いが誇りであることを十分に理解する、そういう交わりが与えられるということがわかるからです。私たちの愛は本当に薄っぺらで揺らぎやすいものです。他者を愛するということが難しい、そしてできないのはもちろんのことですが、何よりも神様の愛を忘れてさまよい出してしまう、そういう弱さを抱えています。そういう私たちを神様は繰り返し呼び止めてくださって、ついには御子キリストの十字架の救いによって捉えてくださり、愛を教えてくださいました。その救いに預かった私たちが互いに愛し合うこと、互いに誇り合うことは自然なことかもしれません。主にあって救いに入れられたものは、主にあって互いを尊いものとします。互いを誇り得ない現実に目を向ける、そのことから離れてキリストの十字架を見上げて、その光の下でお互いを受け止め誇り合う、そういう交わりを形作りたいというふうに願います。コリント教会の人たちの信仰生活が、そうしたお互いを誇りとする信仰に基づくものとなりますように、パウロは願っています。そのことを十分に理解して歩んでいってほしいと願っています。私たちも主にあって誇る、主にあって愛を持つ、互いに神様の光を受けて教会を形作り、すべての人にこの喜ばしい生活、誇らしい生活というものをいつまでも伝え続けるものとされたいというふうに願います。お祈りしましょう。主イエス・キリストの父なる神様、尊い御名を賛美いたします。主のお苦しみを覚えるこの季節に、このようにして共に礼拝 をお捧げする幸いに預からせていただき、主イエスの礼拝、呪術礼拝、この幽霊拝と礼拝から礼拝へと導かれて歩むことを許されて、心から感謝申し上げます。またパウロを通して、御言葉を通して、私たちにどんなに喜ばしい生活が与えられているかを示していただき、感謝申し上げます。罪の中に沈み込んでしまって、悲しみの、また希望を失った涙を流す、そのような毎日の中から神様によって引き上げていただき、イエス・キリストの十字架の恵みを教えてくださり、あなたは許されたのだと、あなたに新しい命が与えられているのだと語りかけてくださり、それを誇るように、そのような誇らしい生活に入れられていることを忘れないように語りかけてくださり、感謝申し上げます。どうぞすべての教会に連なる方たちとともに、この喜ばしい生活を与えられています感謝な生活を賛美しつつ、神様を賛美しつつ歩んでいくことを許されますようにお願いいたします。どうかキリストの十字架によって救われた恵みを覚えつつ、この一週間も希望を持って歩むことを許されますようにお願いいたします。そのような中を歩む中で、なお私たちの罪のために弱さを覚え、高きを覚えることもたくさんありますが、どうか常に御言葉のもとへと導き返してくださいますようお願いいたします。私たちそれぞれに与えられています生活の中に、神様がいつも望んでくださり、御言葉に従って生きる歩みを備えてくださいますようお願いいたします。私たちの力によらず、神様のお導きと神様の光に支えられて歩んでいくことができますように、どうか聖霊の導きをお与えください。私たち互いが神様の光のもとにあることを祈りつつ、覚えることを許されますようお導きください。すべての教会に属するお一人お一人が、あなたの導きによってこの一週間を歩むことを許されますように、礼拝から離れている方たちが、どうぞ神様のお導きのもと力を与えられ、御言葉のもとに歩むことを許されますようにお願いいたします。感謝して、主イエスキリストの名前を通して御前にお捧げいたします。アーメン。